願いします。
成功やゴミ箱の中にという言葉がありますけど、
はいはいはいはい、
どういうことなんでしょうか。
どういうことでしょうか。はい、有名な話だよね。あのマクドナルドの創業者が確か言ってたと思うのよ、はい、成功ゴミ箱の中にあるぞって言って、本当かよとか思うかもしれないけど、本当だと思いますこれ今いらないかなとか思ってても、数年後もしくは5年後とか10年後とかに、あの資料を残しときゃよかったっていうことが、あります。長くやってるとそういうの出てくるので、いらねえんじゃねえかなとか言っていうやつは意外と残しといた方がいいと思います僕も、2回も経験してるしまったってやつね。あんまりちょっと言えないんだけど、もういらないだろうって言って、そのテレアポやってた頃の書類とかをもう全部捨てちゃったのよね。もう電話営業しないしって言って、広告営業に移行するしって言って、その電話営業のテレアポで積み重ねてきた、築き上げてきたその、データとかを、アナログだったんで、その紙ベースで残してたのよな、はい、デジタルに残してたらどうもなかったのかもしれないんだけど、もうアナログだったからさ、紙で残してて、もういっぱい溜まってきてたから、もうこれやらないし邪魔だしいらないっつって捨てたんだよね、はい、捨てたのよね。で前もその雑居ビルからここに、この自社ビルのところに移転するときに、もうこれいらないからって言って捨てたんだけど、でそれからまたしまった、あの時のデータ残しときゃよかったってなって、で、この前もしまった、あの時のデータ残しときゃよかったすぐにはいらないんだけどね、5年後10年後とかに、あれがあればよかったっていうのが出てくるのよね。そのなんでかっていうと、多分1年後2年後3年後じゃ変わらないんだけど、5年10年してくると、例えば商品が変わったり営業スタイルが変わったりとかして、今は不要だと思ってたやつがその必要だっていうか、あったら便利だ、お得になってたみたいなやつが出てきたりする場合があるから、残しといた方がいいよな。だからなんていうの、俺は大丈夫だと勘違いする、錯覚しちゃうんだよね。なんかあれだよ、携帯電話もそうだよね。車を運転してて、俺は大丈夫だからさって言って、いまだに見たよ、俺もう久しぶりに見たわ、ハンズフリーがついてない、普通にこうやって携帯に耳かけて運転してる人、うわーとか思ったね。もう久しぶりに見た、ってついてないの Bluetooth みたいな感じで、だからそういう人は俺は大丈夫なんだよみたいな感じでやってるんだろうけど、あれってあれなんだよね、飲酒運転してる、お酒飲んでる人と、そのお酒の量にもよるんだろうけど、飲酒運転してる人と反応速度が一緒ぐらいまで低下しているらしいのよ、携帯電話でやってるっていうのは。
注意力が、
そう散漫になってるっていうか、目の前のものが 見えてないみたいな状態になっているわけね。で、もうこう自分のこういうことしか見えてないから、将来的だとか周りのことが見えてないみたいなことになってくるわけね。で自分だけ錯覚しちゃうと、自分だけは大丈夫で錯覚しちゃうから、それすごく良くないですよと、将来何が変わるかわからないで、商品だったりビジネスだったり変わったりする場合があるから、その時のデータっていうのは、アナログで残すのめんどくさかったらデジタルに置き換えていくとか、そういうことすれば、当時ねすればよかったなってすっごい後悔してるのよね。で結構人間って結構勘違い能力が高くて俺は大丈夫だっていうのがすごく多いから、だから何て言うの、最悪を想定して善意を尽くすとか、何か最悪を悲観的なことを考えて楽観的に行こうみたいな感じのことが大事で、最悪のことを想定しておきながら、だけどそれじゃ潰されてしまうから、いやきっと大丈夫だよって言って、悲観的と楽観的を両方取り入れてやっていった方がいいよっていうことがあるんだけどね。ちなみにさ、
はい、
知ってる、その人間の思い込みって結構すごい話があって、
はい、
思い込みすごいのよ、
はい、
勝手に見えてないものまで見えちゃうのよ例えばっていうかね、なんかこれ本読んだんだけど、
はい、
イギリスのなんかどっかの村でその川が 氾濫してしまって、その通っちゃダメですよって、もうこの先危険だからって言って看板を立てるんだって、
はい、
だけどカーナビに夢中にな、カーナビで夢中になってる人はその看板を見過ごしてしまって、そのあの川のところに突っ込んでしまってドボーンってなって車をおしゃかにするっていう人が一日一人は出てくるらしいの。だからカーナビに夢中で看板が出てこないとか、あのなんかそういうのがあるらしくて、でなんかその本に書いてあったのが、なんていうかな、ザ・モンキービジネスイリュージョンだったっけな、
はい、
YouTube にあるのでちょっとリンク貼っておきます。あのバスケットボールを持った学生がいてて、何人もいてるのよ、
はい、
で白い T シャツを着た人が何回パスしたのかっていうのを数えてくださいっていうなんか心理テストみたいなのがあるのよ、
はい、
でそれを見てもらって、そのパスの数を数えてくださいねっていうやつがあるわけよ。ここで全部言っていいのかちょっと分かんないんだけどもし行くもし見るんだったらあの止めて見てもらってもいいんだけど、まあちょっと今ネタバレしちゃうと、その中にゴリラが出てくるの。ゴリラのぬいぐるみを着た人が、はい、でどんどんどんどんどんどんってやってスーッて画面から入ってって画面から出ていくのよ、こうパスしてるのに。で、あなたはゴリラが見えましたかみたいな、実は そっちが問題だったっていう話で、それを子供に試してみたんですよ問題があるぞっつって子供たちに、テレビにその YouTube のやつつけて、英語で書いてあるから子供たち分かんないから、もう日本語でもう説明してね、あの白い T シャツの子が何回パスしたのか数えてねって言って、そしたらゴリラが出たこと分からなかったって言ってんだよ。と思って、だからぜひこれ見てもらってる方も、多分僕が今ネタバレで喋っちゃったから、次その動画を見た時ゴリラが出てくるの分かっちゃうんだけど、何も知らない奥さんとか子供とかに実験してあげてくださいリンク貼っとくんでそれをやったら、まあ、うちね3人子供がいてるんだけど、2人は全然分からんかった。なんか変なのは出てきたのがなんか見えたけど、ボールを追っかけるのに夢中になってて、そのゴリラが分からなかったって言ってるの。で一番上の子供は一番集中力が足りない子なんだけどなぜか分かってて、ゴリラやろ、ゴリラ出てきたもん、びっくりしたとか言って、でそのパスの回数もちゃんと当ててたって言って、おお、なんでやって言いながら、すげえとか言ってたのよ。それぐらい、そのまあ長女だけはなぜか見れたんだけど、多分こうボールにこうパスをこうパーってやってるのをずっと見てたら夢中になってゴリラが入ってこないっていうのすごくよく分かるのよ。あ、なるほどなって。でそれぐらいその人間が集中カーってすると、あの見えてこないっていう話もあるんだよ。看板が見えないみたいなね話もあるんだけど、逆にね、あの見えてないものが見える場合があるのよ何かっていうと、あのセブンっていう映画があるんですよ。佐々さん知ってますか、
はい、
あのブラッド・ピットとモーガン・フリーマン の, あの映画なんだけどね、羊たちの沈黙のなんか、あ、これはね、新しい羊たちの沈黙だみたいなこと言われてて、あのもうバッドエンドの映画で、あの当時は1995年か99年かあの辺だったけど、うわーって盛り上がったのよ、
はい、
まあ、僕も もちろん見たんだけど、あの、まあ、羊たちの沈黙の方が上だったなとか個人的には思ってたんだけどね、はい、でまあちょっと、まあ、もう古い映画だからもう言っちゃうけど、あの最後にその主人公ミルズ、ブラッド・ピット演じるミルズの奥さんの生首が入った箱が届くわけよ、
はい、
でその箱を見たモーガン・フリーマンがうわーってこうわーってなるわけね、
はい、
でダメだって言って、でどういうことだっていう話に なってくるの、
はい、
でセブンは結構グロいグロいグロいグロいって言われているんだけど、
はい、
実はそんなにグロい描写っていうのはあんまりなくて、
はい、
でその映画を見終わった後多くの人が何て言ったかっていうと、
はい、
奥さんの生首を見たって言ってるのよ、
はい、
映画では映ってないんだけどね、
はい、
映画では映ってないんだけど、多分印象が強すぎて見えてないものを見ちゃったのよね、
はい、
見ちゃったっていう、そういうのがあるらしいのよ。でそれと同じような話で、あの天空の城ラピュタ、
はい、
知ってますか、ジャスさんは、
はい、
宮崎駿の、
はい、
あのもう名作ですよ、
はい、
うん、ラピュタね、
はい、
あのでそのラピュタのエンディングに、
はい、
あのバズーが、いやシータかバズーかどっちかがそのフルストのとこに会いに行くっていうシーンがあったっていう人が全国で、 まあこれは2チャンネルの情報だったんだけど、はい、うわーってあって幻のエンディングがあったはずだって言ってるのよ、
はい、
だけど公式ではそんなエンディングはありませんって言ってるのよ、
はい、
だけどそのもう夢中になりすぎてもう想定してもたんやろね、
はい、
もうそれが現実になっちゃったみたいな感じでそのエンディング見たっていう人がいてるのよね。だからそれぐらいその人間って結構見てないとか見てないものを勝手に見たとか言って言っちゃったりとか結構確証がない。スティーブ・ジョブズもそうだよね、
はい、
人のアイデアを聞いてわすごいなそれはって言った3日後か翌日やったかな2日後か3日後らにはすげえアイデア思いついたんだよって言って自分のアイデアのように言っちゃうみたいな、はい、ほんでわーとか言ってでわーね時空を湾曲させてるとか言って言われていたんだけど、だからそれぐらい人ってこうあやふや、人の記憶って結構あやふやなんだよね、曖昧でね。リーガルハイのコミカド先生もね見たでしょとか言って見たかな見てないかなとか言って言ってた、ね、人を見たんでしょとか言って見ましたとか言って、見てない人何言ってるのか分かんないんだろうけど、そういうシーンがあるのよね。そういうので人ってなかなか曖昧な感じで俺は大丈夫だっていうふうに錯覚しちゃうみたいな感じになるんだけどね。あ、ちなみにセブンの話でさ、ちょっとここもうね、ヨタ話になるんだけど、
はい、
セブンの監督ってデビッド・フィンチャーとかな、あの人ってセブンで復活したみたいなもんなんだって。そのセブンを監督する前はエイリアン3を監督したらしいのよ。でそのエイリアン3、1と2の人が偉大すぎて3で大こけしたのよ。でそれ以来もうあいつにはその監督はさせられないっていうふうになっちゃったらしいのよ、
はい、
でそのセブンのその脚本を書いた人があれなんだって、タワーレコードに働いていた人らしいのよ、
はい、
でなんかあんまり良くない場所にあったらしくて、でもうなんかそのもう良くない人たちもいっぱい集まってきてて、もうこんなん嫌だみたいな感じでなんかその脚本かなんかを書いてて、でそれを手にしてで映画にしたいってなった時にブラッド・ピットが俺出るっていう風に言って、でそれでその関係者をみんな説得させて、で映画が出来上がったっていう話らしいのよ。で、もうブラッド・ピットがそのセブンをそのなんていうの映画をこう世に出してくれたみたいな感じに近いらしくて、あれみたいだよね、ブラック・スワンっていう、知ってる？ブラックスワン、映画のナタリー・ポートマンが出てる、あれも途中で予算がなくなってしまって、そのナタリー・ポートマンが自分でお金出してこの映画は最後までやるんだって言ってずっとお金出してたらしいで、そういうなんか映画もいろいろあるよね。聞いてるとすごい面白い、映画が好きだから結構そういう話も好きなんだけど、でそのセブンのオープニング、映画ってオープニングを作る人っていうのが独自にいてるらしいのよ、
はい、
でそのセブンのオープニングを作った人もなんか当時ミュージックビデオかなんかを作ってる人やったんかな、
はい、
そうそうやった人らしくて、でそれで大ヒットしていろんな映画のオープニングをできるようになったらしいのよ。でセブンのオープニングって実は映画の中で使われる予定だったらしいんだけど、でもそれをあえて前にポーンって持ってきて不穏な空気とか怪しい空気、犯人の異常性っていうのを見せようって言って、それがもう公開された当時っていうのはもうドカーンって受けて、あれすげーっつってみんなが真似したっていう。であれも実は、ちょっとびっくりしたんだけど、この前ちょうどたまたま Amazon プライムでね、みんなでセブンっていう映画があるんだ見ようっつって家族で見たんですけどね、その時にあれ久しぶりに見たけど俺この人この歌なんか聞いたことある、なんだっけこれ、なんか聞いたことあるぞ、このメロディー、この声なんだっけなんだっけと思って調べたら分かりました、ナインインチネイルズっていう昔僕が好きだった洋楽のバンドの人なのよ、
はい、
でその、プロモーションビデオの映像の撮り方もそのセブンのそのやり方をやってたらしいのよ。こう画面がパッパッパッパ切り替わっていって、こう排他的な不穏な空気を流しているっていう。でそれをミュージックビデオのやつをそのセブンのオープニングに持ってきたっていう、なんか逆輸入みたいな感じでそのオープニングを作った人が最初に プロモーションビデオでやって映画に持ってきて、でそれが大ヒットしたみたいな、あトランスフォーマーみたいな感じだね、
はい、
うん、あ知ってるトランスフォーマーあれもともと日本のね、
はい、
やつなんだけど、日本ではヒットしなくてアメリカ持ってったらアメリカで超大ヒットして、でアメリカの逆輸入っていう形で日本でまたヒットさせたってみたいな感じになるんだけど、そういうのがあるんだよね。まあちょっと全然あのなんていうの、成功はゴミ箱の中にから全然ちょっとかけ離れちゃったけど、あの意外とあるのよねそういうのってね。だから、とにかくもう今いらないから捨てようよっていうのは、あの捨てずに残しておいた方がいいですよという話です。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。